副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、ドバイにまた不動産を購入しました。
これはすごい。この間資産運用フェスタの時にお話をちょっとされてましたけど、
はい、うん、
新たな不動産を購入されたと。
いやー、そうなんですよ。今回は買わないでおこうと思ったのに行ったら買っちゃったんですけど。
はいはいはいはい。
実はね、今年4回行ったんですよ。
うん。
ドバイに。
はいはい。
で、2月と、
はい。
4月と、
うん。
6月と10月。
うん。2ヶ月に1回行ってますね。
そうなんですよ。どんだけ行くのっていうぐらい、
はい。
初めて行ったのが2025年2月なんですよね。
うんうんうん。
これが初ドバイだったのに、そっから連続で、はい、4回合計で今年行っちゃったっていう。
はいはいはいはい。
ことで、しかもその10月の、うん、4回目のドバイは、
はい。
ドバイツアーっていう風にして、
うん。
30人ぐらいで。
なるほど。
お客様をね、たくさん連れて、
はい。
ツアーやったんですよ。
はいはいはいはい。
もうね、大好評でした。
うん。
ほんとやってよかったなと思ったんですけど、
うん。
結局その、ドバイっていうと、
はい。
まあ、まず日本人の方からしたら怪しいと。
うん、
怖いと、
うん、
ドバイ案件ありましたし、
はいはいはい、怪しいっていうか、ね、まあ、遠いっていうイメージがあります。
あ、遠いか。
はいはいはい。
シンプルに物理的に遠いですね、うん、飛行機でね、だいたい10時間ぐらいですかね、
うんうんうんうん、
ぐらいかかっちゃうんで、そう、遠いし、まあ、縁もないですからね、うん、ほとんどの人って、
はい、
で、よくわからないと、
うん、
いうことだと思うんですけれども、うん、で、僕もそうだったんで、
はい
はい。ただ、もう現地行くとですね、うん、可能性しかないんですよ。
なるほど。
で、これをね、今後、何年にもわたって、
うん、
しつこく伝えていこうと思ってます。皆さん。
はいはいはいはい、はい。
すぐに伝わらない方も多いと思うんですけど、うんうんうんうん、で、その、10月にツアーやったんでね、
はい、
それで皆様にちょっとこう、お連れしたんですよ。本当に30名くらい行ったんで。で、もう180度印象変わりましたと。
はいはいはいはい。
うん、もっと早く知らなきゃいけなかったですっていう人本当に多いです。
うんうんうんうん、
はい。それぐらい知っていただくと、うわって、こう、価値観変わるぐらいの、凄さなんですけど。
はいはいはい。
まあ、一番すごいのは何かっていう、まず言っとくと、
うん、
一番は、人が増え続けてるっていう、
うん、
これが、一番重要ですね。
はいはいはいはいはい。
日本は今、毎年40万人でしたっけ、マイナスぐらいですよね。
うん、はい、
純減がもう数十万人毎年減ってると、
うん、
島根県の人口ぐらいが毎年減るってよく言われてますよね、
うん、
なんでまあそれは皆さんもねご存知の通り少子化が一番問題だと思うんですよ。
はい、
はい、だから円が弱くなるし、
うん、
まあ、老後の不安もあるし、
はい、
国力低下して、
うん、
ちょっとこうこの後大丈夫かなって皆さんは心配してると。
はい、
はい、で一方UAE、まあ、アラブ諸国連邦の、うん、まあ、ドバイ、アラブ諸国連邦の中にドバイっていう都市とか、
はい、
あとアブダビっていう大きな都市があったり、ラサラハイマっていう都市があるんですけど、
はい、
で、そのドバイっていうのは今、埼玉県ぐらいしか広さないんですよ。
うんうんうんうん、
面積は埼玉県と思ってほしいんですけど、
はい、
そこにですね、うん、人口が今どれぐらい増えてるか、というと、あ、ちょっと遡って説明すると、20年前だから、2005年ぐらいか、
はい、
2003年とか2005年頃は、
うん、
100万人しか今いなかったんですね、ドバイの人口って。それぐらいしかいないんですよ、
うん、
逆に少ないんですよ、
うんうん、
でそっから10年後に220万人になってて倍になったんですよ。
はいはいはいはい
はい。で、そっから今15年ぐらいだったのかな、今2025年現在で、はい、今400万人らしいです。
すごいですね、増え方が。
はい、増え方がすごいんですよ、
うん、
倍で増えてる
ん
です、
うん、
で僕が最初にドバイ行った時の2025年2月に現地で聞いたのは、
はい、
現状、当時385万人って言われたんですけどね。
はい。
385万人、今いる、一個いるけど、うん、これを580万人に、
うん、
今から15年かけてしますって政府が発表してたんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
これマスタープラン2040って言って、
うん、
今から15年間かけて385万人の人口を580万人。
はい。
これ約 80% ぐらいなんですけど、
うん、
ぐらい増やしますって言ってたんですよ。
はい。
で、これでもすごいことだなと思って、
うん、
人が増え続けら。
はい。
で、10月にまたドバイ行ったんですけど、
はい。
そこで現地行ったらもうアップデートとか情報修正してて、
はい、
政府が。
はいはいはい。
今、現状400万人いますと。
もうすでに。
そう、もう15万人増えてるんですよ。で、400万人いるから、はいはいはい、これを780万人するって200万人
増やしたんですか。
そう、情報修正したんですよ。はい、この8ヶ月で。で、うわーと思って。
うん。
え ?580 万人じゃないんですかって言ったら、あ、それ、情報修正になりました、つって。
はいはいはい、はい。
780万人にしますと。
うん。
2040年までに。
うん。
で、なんでそんな人増えんですかって言ったら、はい、一番すごいのは、税金なんですよ。
なるほど。
現地で住む人はみんな税金ゼロなんですね。
はいはいはいはいはい。
なんで、所得税、住民税、
うん、
不動産取得税、
うん、
固定資産税。
うん。
あと、不動産売却のキャピタルゲインの税金。
はい。
全部ゼロなんですよ。
なるほど。
はい。で、一番すごいのは相続税がゼロ。
はいはいはいはいはい、はい。
これが神なんですけど、
うん、
まあだから、次の世代とか、その先の世代に、
はい。
財産を承継しても、財産が減らないんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
っていうんで、その富裕層を、うん、富裕層はまず一番こう UAE に今移住してきてる。
うん。世界中からってことですね。
世界中から。はい、うん。世界中から一番 UAE に移住してるっていう、人数的にも UAE が世界一らしいですね。
はいはいはいはい。
はい。っていうのはもちろんですけど、
うん、
で、さらに、その、うん、労働者階級の皆様。
はい。
が、ものすごい増えてるんですって。
なるほど、なるほど。仕事がたくさんあるってことなんでしょうね。
そうなんです、そうなんです。仕事がたくさんあって、まあ、人が増えてて、経済は右肩上がりで、
うん、
仕事がまずめちゃくちゃあるんですよ。
はいはいはいはい。
で、待遇がいいんですよ。
うん、うん、うん。
自分の国だと年収100万ぐらいの方が、
はい。
ドバイで年収300万稼げるんですよ。
うん、なるほど、なるほど。
だから仕送りもできて、
はいはいはい、
お金持ちになりやすいから、
うんうんうん、
みんなすごい喜んで働いてる
というか、はいはいはいはい、はいはい、
で以前もちょっと言ったかもしれませんけど、その、賃金未払いが起こらないように、
うん、
ドバイ政府が企業にちゃんと納めなさいと、
はい、お金を、なるほどなるほど、
国に納めないとダメだよと、
うん、
賃金の未払いが起こらないように、はいはい、っていう風な制度もあって、
はい、
要するにその、働く人の保護が、
うん、
徹底してるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。なんで、賃金未払いが起こらないから、はい、安心してみんな働けるっていうことで、
はい、はい、はい。
ビシバシ人が増えてるんですよ。
なるほど。
はい。さっき言った通り、1年間で15万人とか今増えてて、
はい、はい、はい、はい。
人口の増え方がエグいんですね。
すごいですね。
はい。で、5年前とか、AI で調べれば出てきますけど、
うん、
5年前とか、10年前の人口増加って、
はい、
1年間で2万人から4万人ぐらいの増え方だったのが、
うん。
今、1年で15万人が増えてるんですよ。
すごいですよ、それは、本当に。
超増えてる。それで、じゃあ、新築の不動産の竣工数がどうかっていうと、
はい。
この1年でね、4万4000室だったんですよ。
ふんふんふんふん。
だから4万4000室部屋は増えてるけど、
はい。
人口は15万人以上増えてるんですよ。そう、だから、もう不動産買わない手はないんです。
なるほど、なるほど、なるほど。
そう。もう追いつかない。供給が追いつかないレベル。いや、本当にそうなんです。
なるほど、なるほど。
それが、今年の2月に行った時にも、
はい、
ものすごい感じたんですね。
はい、はい、はい、はい。
まあ、これ人増えまくってて、
うん、
で、不動産の価格はまだ中央区、日本の中央区より、私、オフィスが中央区なんですけど、
はい、はい、はい。
中央区より坪単価安いんですよ。ドバイの中心地が。
なるほど、なるほど。
そう、それぐらい価格が安いのに、
はい、
人増えまくって、みんな豊かなんですよ。うん、
はい、はい、はい。
で、ここに歪みがあるなと思って、
うんうんうん、
それでドバイに不動産買い始めたんですけど、
はい、
そっから8ヶ月経って、この間また10月にドバイ行ったら、うん、780万人になりますと。
はいはいはい。
15年後に。うん、なんで、で、人口15万人この1年増えましたし、
はい、
で、新築竣工数4万4000室ですみたいな。
なるほどなるほど。
うわ、やばって思って、はいはいはい。そういう状況なんですよ、簡単に言うと。
うん、
でも、日本人はほとんどそのことは知らないです。
はいはいはいはい。
で、悔しいんですけど、現地行っても、日本人がマジで少ないんですよ。うん、
はい。
もう中国人とか韓国人の方はいっぱいいて、
うん、
で、インド人、ロシア人もものすごいいっぱいいるんですよ。
うん、
本当ね、化け物みたいな買い物、金持ちがいっぱいいるんですけど、本当ね、嫌になるぐらい金持ちな人がいるんです、はいはいはい、インド人、ロシア人が本当に多いんですが、
うん、
日本人は本当少ないんですよ。
なるほど。
で、もう本当に気づいてない、皆さん。
うん、
多分、在住してる人が公式発表だとまだ数千人なんですよ。
あ、日本人の。
そう、日本人でドバイに移住した人。まだ数千人。まあ、3、4000人って聞いてますけど、うん、現場レベルだと1万人いったかもっていう噂は出てましたが。
はいはいはいはい。
でもね、その程度なんですよ。
うん、なるほど。
400万人いて、1万人いるかどうか。
うん、
なんで、やっぱね、全然日本人少ないので、
はい。
その、誰もまだ気づいてないって言っても過言じゃないと。
うん、
だからここにちょっとそのね、情報格差がすごくあって。
はいはいはいはい。
それにちょっと私は架け橋を、こう、架け橋になりたいなっていう。
なるほどなるほど。
はい。なんでちょっと今情報を、皆さんに強化して届けていこうと思って。はいはいはいはい。まあ、このポッドキャストで喋ってたらそういうことなんですけどね。っていう状況で。
はい。
はい。で、その、
世界中のお金持ちが集まってるので、うん、不動産価格がすっごい高いもんやと思ってましたけど、うん、東京と比べても、
うん、
ちょっと安いぐらいなんですね。
そう。これがね、歪みなんですよ。
うんうんうん、
まだ安いんですよ、
はいはい。
で、一つ、理由として一個あるのは、ハードル高いなっていう一個の理由は、
はい、
ローンがそんな出ないんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、フルローンとかで買えたらいいんですけど、
はいはいはい、
日本のマイホームみたいな、
うん、
それがね今簡単じゃなくて、
うん、
現金担保ローンとか、
はい、
自分が持ってる不動産の担保ローンとか、
うん、
あとビットコインの担保ローンとか使える人は資金調達できるんですけど、
はい、
あるいはもうドバイに物件持ってる人はそれを担保に借りられるんですけど、
はい、
それがないと、ちょっとその自己資金で分割でゆっくり払っていくっていうやり方なんですよ。うん、
なるほど、なるほど。
5年後に竣工するマンションに最初 20% 払って。
はい。
で、その後 5% ずつゆっくり5年間かけて払っていきます、みたいな。はい。っていうので買うんですけど。
はい。
ただ、それがちょっと、自己資金でやってくるので、
うん、
そのハードルもあって、ちょっと難しさっていうのはそこが唯一そこなんですよ。
なるほど、なるほど。は
い、まあ、そこもあるのかなと思いながら、
はい、
まあそれも含めて、やっぱまだ安いんですよね、価格が。額としてはね、やっぱり何千万とか、1億、はい、2億とかする物件が多いんですけど、
はい、
ただまあ、相場からしたら安いよね。
うん、
なんで安い物件だとね、3000万ぐらいからでもあるんですよ。
ドバイにそんな物件があるんですか？
あるんです。しかもね、結構いい場所でも、3000万ぐらいから、スタジオタイプっていう、ワンルーム的なものが、30平米から40平米でワンルームなんですよ。結構広いんですけどね、
はいはいはい。
これが一番狭くて、で、それが3000万円台ぐらいから行けるので、
うん、なるほど。
会社員の方とかでも、
はい、
自己資金が数千万ある人は、
うん、
最初600万しか払いませんのでね、
はいはいはいはい、
20% だから。なんで、あ、これだったら5年間で払い切れるなっていう、不動産投資家の方とかは買ったりするわけです。
はいはいはいはい。
なんで、そういう方もいれば、僕の場合ちょっともっと高いやつ、
うんうんうん、
1億とか2億するやつでもドーンって買っていくようなことをやるんですけど、
はいはい、
まあそのちょっと金額の代償はあれど、
うん、
物件買うと基本的には価格も上がっていきますし、
はいはいはいはい、
家賃も今上がってますと。
うん、
ドバイの不動産って賃貸系も面白くて、
はい、
1年間分先払いなんですよ。
賃貸系をやるのに、
ごめんなさい、賃貸を貸した時の家賃の払いですね。
ああ、そうなんですか。
借りる側が1年先払いなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
はい。なんで、例えば、家賃30万の部屋だったら、はい、年間360万を先払いなんですよ。
なるほど。
はい。で、大家は先に1年分もらえるんですよ。
はいはいはい。
はい。っていう制度があるんで、
うん、
翌年、また家賃上げちゃうんですよね。貸す側が、今。
はいはいはいはい、はい。
今まで30万だったけど、うん、次の1年35万です。
はいはいはいはい。
40万です。嫌、うん、だったら出てってください。
はいはいはい。
こういうのが普通なんで、
なるほど。
毎年今家賃上がってます。
うん
なんで、そういう、こう、上昇トレンドの中で、大家業ができるっていうんで、物件さえ持って賃貸入れられれば、うん、今、利回りは 6% から 9% ぐらいですかね。
なるほど、なるほど。
結構いいんですよ。東京中心地じゃ出ない利回りが、普通に賃貸でも出ますし、
はい、
やっぱり一番大きいのは売るときですよね、
うんうん。
キャピタルゲインがすごい期待できるんで、
はい。
はい、もうすごい物件だとね、もう2倍とか、3倍になっちゃってる物件とかもありますね。なんで、いい場所を選べれば、数十パーセントプラスとかはもう十分にあり得る。
はいはいはいはい、はい。はい。
ということで、僕らは、そのキャピタルゲインを一番の目的に、
うん、
ドバイに不動産をちょっと買い始めてます、
ね。なるほどなるほど。まあ、そこまで人数が増えてたら、値上がりは期待できそうですね。
そうなんですよ、うん。もう値上がりする可能性が非常に高い。例えるなら、晴海フラッグですよ。
はいはいはいはいはい。
はい。晴海フラッグ抽選で僕買えなかったんですけど、うん、晴海フラッグ買えた人が今、プラスでめちゃめちゃ売れてるんですね。
はいはいはいはい。
はい。プラス 50% とか。
うん。
この間あった人もね、晴海フラッグ買って、含み益6000万で。
はいはいはいはいはい。
はい。それが、ドバイだと、日常茶飯事みたいな。
なるほど。
はい。300物件ぐらいあるかなっていう、まあ、ハルミフラッグが、うんうんうんうん。それぐらいドバイにいっぱいプロジェクトがあるんですよ。
はいはいはいはい。
もう買い切れなくて、落ち込むぐらい。
うん、うん。
はい。で、それの中でもう僕らもめちゃくちゃ厳選して、
はい。
これだったら間違いないっていうのを、こう順番に仕込んでってるんですよ。
うん、なるほど。
っていうんで、この間もちょっと買っちゃったっていう、
話なんですよ。はいはいはいはい、はい。なるほど。で
もね、そう、今回もね、またいい物件が出て、うん、毎回ね、行くといい物件が出ちゃって、
はい。
困るんですよ。
うん。
いや、こんないっぱい出ても全部買えませんか？
選びきれないと。日本だと。
選びきれません。
うん。前回の放送でおっしゃってましたけど、まあ、千密とかですよね、うん。
そうです。千密で見つけるのもね、簡単じゃないので、見つけるの大変なんですけどね、日本でも。はいはいはい。ドバイだとね、ちょっと雑念がすると本当に、
はい、
全部上がるエリアで、出てくるから、
はい、
もうどれ買っても大丈夫そうでもあるぐらいのポテンシャルは本当にあるんですよ。
なるほど、なるほど。はい、はい。
まあその中でも厳選して、これが間違いないっていうのを、
うん、
で、買う力が出てきたら、はい、理想は、大きな高い部屋の方が、最終的に上がる傾向があるんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
例えば、クリスチャーノ・ロナウドさんが買った物件があるんですよ。
うん、
で、彼が当時10億円で買った物件が、
はい、
今、この間見に行ったんですけど、60億でした。
すご。なるほど。
6倍。
はいはい。
そういう感じなんですよ。だから高い物件ほど、うん、上がり方も異常なんですよ。
はいはい。世界中から金持ちが集まってくるから。
そうなんですよ。あ、一個ね、一個、この話もツアー中あって、
はい、
まあ、ちょっと、そうですね。まあ、パームジメラっていうですね、はいはい、ヤシの木の形した埋め立て地が、超高級人工島なんですよ。
はいはいはい。
有名なとこなんですけど、はい、で、そこに、ビラを作りますっていうデベロッパーがいたんですよ。で、それが、通訳の人が、
はい、
3.9 億円だって言ったんですね。
はいはいはいはい。
で、3.9 億ってすごい大きな額ですけど、
うん、
僕らが知るパームジメイラの不動産からしたら超安いんですよ。
はいはいはいはい、はい。
え ?3.9 億ですかと。
はい。
だったらマジ買いたいですって言って。
うんうんうん、
で、その場でツアーに行った、経営者の方が、はい、お金持ちの方が何名もいてくれたんですけど、はい、で、僕も含めて、一緒に買いましょうか、みたいな。
はいはいはいはい。
みんなでやれば、3.9 億買えますね、みたいな。
うん、
で、本当にじゃあ明日サインするからってなったんです
よ。はいはいはいはいはい。
で、これでも、後で夜、
うん、
これ、80億ぐらいなんじゃないかなっていうぐらいだったんですよ。
はいはいはいはい。3.9 億で買ったやつが。
そう。
はい。
そう。4億で買って、
うん、
これでも80億ぐらいになるやつじゃないかな。だから絶対買おうって思って、
はい。
したら、はい、次の日に、すいません、39億でしたって。3億9000万は、最初の手付け 10% でしたって言われて。おい、どんな間違いだよ、みたいな。
ああ、なるほど。
で、翻訳してくれた人が平謝りしてましたけど。
はいはいはい、はい。
だから僕の感覚は合ってたのは、
うん、
40億で買って、 80億ぐらいなんですよ。
うん、なるほど、なるほど。
2倍、まあ2倍ですよ、
はいはいはい、2倍になってる。
で、その2倍がプラス40億なんで、もう化け物みたいな利益。はいはいはい、そう。だから、もう 3.9 億で買えたらもう大成功だったんですけど、でもそんな甘くなかったっていう。
なるほど。
はい。だから、なんていうんですか、まあ、この、そう、この話どうなるんだけど、でも、そんな、ことが本当に向こうでは、当たり前にこういう、なんていうんですか、案件があって、
はい、
で、別に倍になることは別に普通なんですよね、向こうからしたら。で、あと
は
それを買えるか買えないかみたいな話になってて、っていうので、まあ、その物件じゃなくて違う物件を買ったんですけどね、結局今回は。
はい。
まあでも、今回、私ども買った物件も、広さで言うとね、すごいですよ。マンションですよ。マンションなんだけど、333平米。
うわー、広いですね。
あって、そう。で、ペントハウスって言うんですけど、はい、2フロアにまたがる、高級な部屋なんですよ。
はいはいはい。
で、そのマンション500世帯ぐらいあるんですけど、
はい、
その中で17部屋しかない、
はい、
ペントハウスっていうやつがあって、はいはいはいはい、それをね、今回買ったんですよ。
なるほど。
でも、デベロッパーとして、まだトップ10とかに入ってないような、
はい、
新興の、有料企業っていうんですかね。
はいはいはいはい。
で、まだ、その一流デベよりは安いんですよ。
うん、なるほどなるほど。
そう。だけど、現場で、別、そのデベの別の物件見たら、クオリティがめちゃめちゃ高かった。
はいはいはいはいはい。
品質がいい。
うん。うん。
っていう、この歪みとか歪みで、結構安く買えたんですよね。
なるほど。
はい。っていうんで、将来のその値上がりがめっちゃ期待できるって言って、はいはいはいはい、今回もまたちょっと買ったと。買わないつもりでいたんですけどね、今回
は。はいはい。買わないつもりでいて333平米のやつ買ってるんですよね。
そうそう。どういうことだと。狂ってますよね。いやでもね、本当に買わないと、もう、機械損失がやばいってなるんですよね。
なるほど。
そう、まあこれはでもね、過去に不動産か、日本で投資して、
はい。
買って、立てて、買って、売って、キャピタルゲイン取ったりしてる感覚があるんで、
はい。
これ買わないのは、ちょっともう、目の前にお金落ちてるのに拾わないようなもんだってなっちゃうんですよ。
うん、なるほど、なるほど。
だからもうちょっと大きな額で大変だけど買うかって、で、そう、今回も買ってきたっていう話で、まあちょっとそういう風で、実はもうだから何件も買ってるんですよね、
私。はい。
で、これが3年後から5年後に全部竣工してくるんですけど、まあこれ、なんでこの話皆さんしてるかっていうと、
はい、
結局これを皆さんに、一人でそのでっかい物件を買いましょうって言ったら、資金的にも大変ですし、まあそもそもドバイ、おっしゃる通り遠いし、
はい、
よくわかんないし、まだ、っていうことで、やっぱり僕らがそこの架け橋になりたいんですよ。
はい。
っていうことで、僕らがこの仕込む物件には、皆さんがやっぱ低予算で、
はい、
関わってもらえる仕組みっていうのを蘇生してるんですよ。
うん、なるほど、なるほど。
はい。で、これがすごい好評をいただいてて、
はい。
たくさんの方に参加いただいてるんですけど、
うん。
それこそ学びが必要なんですよ。ドバイについて何も皆さんご存知ないと思うんで、そのドバイ講座っていうのを今作ってますよ。
はい。
はい。ドバイについて学べる講座ですね。はい。で、これを皆さんにちょっと学びとして提供しつつ、
はい。
そのドバイの不動産パワーで資産運用にもなる。っていう仕組みを作ってます。
はい。
この学びと成功体験を両方用意します。いうコンセプトで。
はい。
はい。なので、皆さんにはぜひちょっと低予算で関わっていただきながら、徐々にドバイを知ってもらって、将来は、ドバイで物件買ってもらうとか。
将来は、はい。
将来は。あとは、ドバイに銀行口座を開けたら、例えばですよ、普通預金で今、この間聞いてきたら、僕が今回開けた銀行口座、4.45 でした、金利。
おー、そんなにいいんですか？
はい、普通預金ですよ。普通預金の金利で 4.45 ですよ。
はいはいはい。
でもこれがもう日本だったら今金利上がってきたとはいえ 0.1 から、
はい、
超いいキャンペーンでも 1% ぐらいですよね、今、年利。
じゃあ 1% のやつ見たことないですけど、今そうなんですか？ない
でしょ、ぐらいじゃないですか。
はい、はいはい。
そう、すごい良くて 1%、うん。ネットバンクの攻め攻めの1年もので、預金金利、定期預金で 1% ぐらいなんですよ。
はいはいはい、はい。
マックスですよ。超、うん、で、ね、山さんおっしゃった通り、そんないいのほとんどないですけどね。
はいはいはい。
だから 0. 何%じゃないですか。
うん。
だけど、ドバイで口座開けてお金置いといたら、
はい、
ね。年利 4.4 が普通ですから、
ね。うん。
そこに1億もし置けたら440万ですよ。
はいはいはい。年間にそれぐらい
入ってくると、はい、っていう世界、ね、年間にそれが入ってくる。で、もっとすごい、これはまあちょっと数字は言わないんですけど、はい、もう数字怪しすぎて、皆さん信じてもらえないと思うんですけど、金融商品とか、向こうの運用してくれる金融機関とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ドバイ政府が許可出してる、うん、まあ日本でいう金融庁ですよ、
はいはいはいはい。
金融庁が許可出してるようなファンドの運用とかもあります。
うんうんうんうん、
そうするともうこれすごいですよ。2桁パーセント当たり前ですから年利。
すごいですね。
これ普通です。これが何個もあります。はいはいはいはい、こういう商品が。で僕はその何種類も知ってるんで全部今試してます。一旦と飛ばないかどうか。詐欺じゃないかって確認してますから、
ね、なるほど、なるほど。
はい、はい。なんで、これも、皆さんにいきなりやってもらうんじゃなくて、はい、ドバイに例えばツアーで来てくださったりすれば、うん、そういうところをお連れするんですよ、僕
は。はい、はい、はい。
で、自分の目と耳で実態見てくださいと。
うんうんうんうん、
とんでもないファンドがあるんですよ。うん、なんで、まあそういうのも、いずれ関わってもらえるようになるためにも、
はい、
僕が今、その心眼を見極めてますと。
はい、はい、はい、はい。
で、もう始めてますから、私は。
うんうんうんうん、
まあ、すごいですよ、全部。
はい。
全部今のところ順調なんですけど。まあでもすごくて、それがまあ1年、2年、3年やってれば、
うん、
どんどんこう、明確になってくると言いますか。
はいはいはいはい。
まあデューデリが終わりますんで、
うん、
はい。まあそしたら皆さんにね、将来、余剰資金の範囲で、
はい。
無理ない範囲でそういうのもね、ポートフォリオ入れてもらうのも一つかなって思ってて、はい。まあそんな未来をちょっと描いてるので、
なるほど。
はい。とにかくこの、情報の格差が今ね、はっきり言ってすごいですよ。
はい。
日本人の、知ってる世界が狭すぎるっていう、
うん、
残念ながら
確かに、
はい、っていうのを僕がちょっとねこう伝えていけたらなって、うん、思ってますの で
それがそのドバイ講座として、
うん、
そのま教材になっていくということ
で。そうです。ドバイ講座として、学びのコンテンツとして、うん、繰り返し見られる学びの講座とか、
はい、
あと、随時新しい勉強会としての、その、タイムリーな情報ですよね、
うん
はい。これもどんどん更新していくようなドバイ講座が、今準備中です。
なるほど、なるほど。
はい。これを皆さんに、受け取ってもらいたいなって思ってますので、
はい。
まあ、そういった説明も含めて、うん、あと今回の物件にから関わった、なんていうの、間接的に物件の運用に関わってもらえる仕組みですね。
はいはいはい。
はい、これをですね、無料オンラインセミナーで、お話してます。
はい。
はい。なので、いつもと同じ流れなんですけど、うん、副業アカデミーのホームページの、
はい。
セミナースケジュール見ていただくとですね、
はいはいはい。
ドバイという、カタカナ3文字が書いてるセミナーが複数企画されているので、
はい。
はい。それ皆さんぜひ参加いただきたいなと。思います。そうすると、今我々が、こう、仕込んでいる物件に、
はいはいはい。
こう、間接的に関わってもらえるような仕組み。うん、
なるほど。
こういうのをね、ちょっと作っているので、はいはい、はい。そこでまず、オンラインセミナー聞いていただいて、あと学びがね、どんな学びがあるかっていうのもそこで説明していきますので、うん、はい。まあ、ちょっとドバイ、少しでも興味持っていただけたら、はい、まずはズームセミナー、オンラインセミナー参加いただきたいなと、ね、はい、思っておりますと。あと、もう一回ごめんなさい、お知らせあって、
はい。
26年の、
はい。
2月の11日から4日間、
うん。
第2回のドバイツアーやります。
なるほど。今回大好評だったドバイツアー。
そうなんです、はい。これ、2月の11日から4日間やりますんで、
はい。
メルマガでもですね、今後何回もご案内していきますので、
はい。
ぜひよければ、参加いただきたいなということと、うん、あと、ツアー詳細別途教えてくれっていうことであれば、もう事務局にご連絡いただければ、
はい。
個別にもご案内できますので、
うん。
早くももう参加者結構たくさん集まってくれてるんですけど。
はいはい、第1回目は30人が、
そうです。
されたということですから。
そうなんです。
うん、
なんで今回も20名から30名ぐら
い
で行けたらなと思いますので、
はい、
もし、ご興味ある方はツアーもご一緒できればと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れの時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。